こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自分らしくを生きていく、がんと共に生きる206人の笑顔と思いは、がんサバイバーが参加したラベンダリングの撮影イベント、メカペンポトウィッスマイ氏から生まれたフォトブックである。2011年から行われたイベントで制作されたポスターと参加者へのインタビューを軸に、206人が病気と共に送る日常、家族への思い、仕事、夢、価値観の変化を伝える。参加者はヘアメイクを受け、各自が大切にしていることを言葉にして一人だけのポスターを完成させる。本書の目的は、がんを単一の悲劇や属性として扱うのではなく、診断、治療、経過観察、寛解後を含む多様な当事者の狭を可視化することにある。医学的な治療解説書ではなく、写真と言葉を通じてがんと共に生きる人の尊厳と個別性を考えるための記録である。この本の重要なポイントをお伄えします。まず最初に1206人を配置し、がん患者という単一像をほどく構成。本書の最も明確な特徴は、206人という多数の当事者を一つの代表的ながん患者像に回収せずに提示する点にある。収録される人々には、職業、年齢、家族、治療の段階、生活上の役割が異なる人が含まれ、病気が人生に及ぼす影響も同じではない。そのため、読者はがんを経験した人を闘病する人だけとして見る視線の限界に気づかされる。ある人にとって病気は仕事や外見との関係を問い直す契機であり、別の人にとっては家族との時間、将来の目標、日々の小さな習慣の意味を再考する要因となる。人数の多さは、一人一人の証言を長編の闘病記のように深掘りする形式とは異なる。しかし、その集合性によって経験の多様さ自体を主題にしている。診断を受けた時点から治療中、経過観察中、寛解後までを含むがんサバイバーの捉え方も、この多性的な構成を支える。本書は、病名や予後によって人を定義するのでなく、各人が知り持つ生活と人格の中にがんという要素が加わることを示そうとしている。次に、ヘアメイクと写真が担う外見の回復ではなく自己表現の役割。メカペンポトスウィスマイシで行われるヘアメイクと撮影は、単に見栄えの良い写真を作るための演出ではない。がん治療では、脱毛、皮膚や爪の変化、体重変動など外見の変化が自己像や社会との関わりに影響する場合がある。本書の背景にある企画は、そうした変化を抱える参加者が専門スタッフとの対話を通じて自分らしい姿を写真として残し、他者に発信する機会を作る試みである。重要なのは、化粧によって病気の痕跡をことが目的ではない点だ。参加者自身が大切にしている言葉を添え、撮影の表現に関わることで、写真は受け身の記録ではなく自己提示の媒体になる。笑顔の写真だけを見て苦痛や不安がなかったと解釈することは適切ではない。わしろ、困難を否定せずに、自分の外見や存在をどう受け止め、どう見せたいかを選ぶ行為に意味がある。本書は、医療の周辺にある美容写真デザインが心理社会的な支えや対話の入り口になりうることを、参加者のポスターという具体的な形で示している。さらに、大切にしていることの短い言葉から、生き方の再編を読む各ポスターに添えられた大切にしていることという言葉は、本書を単なる肖像写真集にしない中心的な装置である。がんの経験について語る際、病状や治療法だけに焦点が当たりやすいが、この問いは本人の価値観を前面に置く。そこでは、家族、仕事、創作仲間、日常の楽しみ、将来への希望など、医学的な指標では測れない優先事項が可視化される。病気を経験すると必ず前向きになれる、あるいは人生観が劇的に変わる、といった単純な図式を本社から導くべきではない。変化の内容も速度も個人によって異なるからである。それでも、診断や治療によって時間の使い方、人との距離、信頼との付き合い方を見直す局面が生じ得ることは、多くの証言が示す重要な論点である。短い言葉とインタビューを合わせる形式は、読者に正解を教えるのではなく、自分なら何を大切にするかという問いを返す。これは当事者に限らない。支援する家族、友人、同僚、医療者にとっても、相手を病気の情報だけで理解しようとせず、その人固有の優先順位を尋ねる重要性を考える契機となる。そして、個人の回復ではなく、家族、友人、医療者を含む支援の輪を描くラベンダリングという名称には、がんサバイバーを中心に家族、友人、同僚、医療関係者などのつながりが輪のように広がることへの願いが込められている。本書もまた、個人の意思や努力だけで病気と向き合う物語として読むより、周囲との関係を含む記録として読む方が実態に近い。インタビューで扱われる家族への思い、仕事との両立、将来への不安や目標は、病気が私的な出来事であると同時に、生活環境や人間関係に関わる社会的な出来事でもあることを示す。 支援者にとっての実践的な示唆は、励ましを急いだり、笑顔を期待したりすることではない。当事者が何を大切にし、どの程度病気について語りたいのかを尊重し、必要な場面で伴走する姿勢が求められる。本書に登場する笑顔も常に明るくあるべきだという規範として受け取るべきではない。辛さや不安を抱えることと自分らしい表現を選ぶことは両立する。がんの経験を孤立させず、本人の生活を支える関係をどう作るかという視点に、本書の社会的な意義がある。収益の一部がキャンサーネットジャパンに寄付され、活動に活用される点も、出版を継続的な支援の輪につなげる仕組みといえる。最後に、希望を単純化しないために、写真集としての限界も踏まえて読む。本書は、がんのネガティブな固定観念を相対化し、当事者の生き生きとした表情と言葉を伝える点で力を持つ。一方で読者はその表現形式が持つ限界も意識する必要がある。ポスターと比較的短いインタビューは、個人の経験の入り口を示すのに適している反面、治療の副作用、経済的負担、再発への恐れ、職場での困難、家族関係の葛藤といった問題を網羅的制度的に解説するものではない。また206人を収録する構成では、各人の背景を長く追うことよりも多様な存在を広く見せることが優先される。したがって治療選択や社会保障、心理的危機への具体的対応を求める読者は、主治医、相談支援センター、患者会、信頼できる医療情報と併読することが望ましい。それでもこの限界は本書の価値を損なうものではない。あしろ、専門的な情報書では届きにくい、顔、声、価値観、生活の手触りを提示することが本書の役割である。笑顔を、がんでも平気の証拠と読まず、困難を抱えながら自分の表現を取り戻そうとする一つの姿として読むことで、過度な理想化を避けつつ、その意義を正確に受け取れる。結論として、本書は、がんの診断を受けた人、治療中、経過観察中の人、経験者を支える家族や友人、患者と接する医療福祉企業の関係者に適している。また、病気の有無を問わず、自分の人生で何を優先したいのかを考えたい読者にも開かれている。ただし、治療法の選択や制度利用を直接案内する実用書ではないため、その種の課題には専門的な情報源を別途参照する必要がある。読者が得られるのは、がんをめぐる固定的なイメージを見直す視点と、当事者を一律に理解しないための具体的な顔と言葉である。多くの闘病記が一人の人生を時間軸に沿って深く追うのに対し、本書は206人のポスターと証言を並べることで経験の幅そのものを表現する。さらに、資生堂のヘアメイク、写真家による撮影、本人が選ぶ大切にしていることの言葉を結びつけた制作過程が特徴的である。ここでは外見も言葉も、病気に奪われた事故を補うためだけのものではなく、自分を自分の言葉で示す手段となる。明るさを強いる本ではなく、がんと共にある人生にも多様な表情と選択があることを視覚的に考えさせる一冊である。ご支援いただける場合は Unknown Author。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。